確か僕が14歳か15歳の時、季節は冬だったと思うんですが、気の合う友人たちと東京に行く用事がありまして、で、その帰りの新幹線の中の話なんですけどね。まあ、中学校2年生か3年生って言ったらですね、まあ、基本調子こいて浮かれてる年頃じゃないですか。で、まあ、それが、さらに友達と一緒に新幹線に乗ってるなんていう状況なんてことになりましたらですね、それはもう確実に浮かれて調子こいてるわけです。そんなわけで、人見知りで内気な僕もですね、さすがに例に漏れず浮かれていたわけなんですね。で、その新幹線の中でトイレに行った時ですよ。そのトイレがある通路の途中みたいなところに、ホームレス風のおじさんが、なんかしゃがんでたんですね。まあ、ただそんだけなんです。そんだけなんですけど、その調子こいてる中学生にはですね、それが面白かったんでしょうね。で、同じようにトイレに来た仲間とですね、あいつ汚ねえなとか、ちゃんと切符代払って乗ってんのかなみたいな、そういうことをですね、まあ、クスクス笑いながら言い合ったりするわけですよ。で、まあ、タッチの悪いというか、なんていうか、聞こえてないかな、聞こえちゃうかなくらいな、そのスレスレなところを、こう、スリルを楽しんでるみたいな、まあ、そういうタッチの悪さもありましたね。で、そんなことをしてるうちにですね、そのおじさんにやっぱり聞こえてたらしくてですね、で、めっちゃキレて、でも、なんていうか、それが言葉なのか、うなり声なのか、なんかこう、わかんない音をこう発しながら、うわーっつって、ずかずかこっちに歩み寄ってきたんですね。わ、やばいやばいやばいってなって、で、まあ、そうなることを、こう、全く想定してなかった っていうくらい、まあ、そのホームレス風のおじさんを僕らは舐めてたっていうことになりますけれども、まあ、ともあれ、あかん、やばい、逃げなきゃっつって、もうなんか、謝るなんていう雰囲気じゃないし、そもそもまあその時謝るなんていう選択肢を思いつきもしなかったですけどね。ただ逃げなきゃって言って、その元いたその車両と反対側の方の車両に逃げていきましたね。記憶では車両1両分か2両分かくらいですかね。逃げましたかね。わ、まだ追ってくる。これはもう威嚇じゃないわと。捕まるのももう時間の問題かなとかね。やっぱさっきのことなかったことにならないかな、ならないわなみたいなこととか。まあ、でも捕まっても殺されるまでのことはないだろうけれども、何発ぐらい殴られるのかなとか、なんていうようなことをいろいろぐるぐる考えてたのを覚えてますね。もちろん自業自得なんですよ。でも、すっごい怖かったです。はい。で、まあ、そんなこんなしてましたらですね、その何両か逃げたところの、その車両と車両の間の連結部分のところだったかと思うんですが、グレーのコートを着たサラリーマン風の人がですね、その僕とその一緒に逃げてた友人等ですね、なんていうんですか、壁ドン状態っていうんですかね。その僕と友人を壁にギュッて押し付けて、それに覆いかぶさるような形になったんですね。で、それ何かっていうと、要は、ブチ切れおじさん、追っかけてきたブチ切れおじさんからの盾になってくれた、防御壁になってくれたっていうか、まあ、そういう守ってくれたわけなんですね。で、その状態が何分間続いたのか、十数分間だったのか、まあ、こう、ブチ切れおじさんはですね、グレーのコートのサラリーマン風の人の背中越しに、まあ、いろんな罵声をこう、発し続けてたわけなんですけれども、でも、グレーのコートのそのサラリーマンの人はですね、そのブチ切れおじさんが、どくつきながら、まあ、その場を立ち去っていくまで、じっと何も言わずに、ガーしてくれてたんですね。うん、そんなことがありました。で、 なぜかわかんないですけど、その後、そこから後のことは僕ちょっと記憶が飛んでるというか覚えてないんですね。なので僕らはどうやってその元いた自分たちの車両の席に戻ったのかとか、そのサラリーマンの人にちゃんとお礼を言って別れたのかとか、そのサラリーマンの人の顔ももう全く覚えてないですけれどもね。ただですね、そのサラリーマンの人の着てたコートのそのグレーの色がそのどんな色のグレーだったのかっていうのは、まあ今でもよく目に焼き付いて覚えていますね。それが僕の見た本当にいたヒーローのお話ですということなんですけれども、でもこの話をですね、そのヒーローに絡めたオープニングトークのちょっといい話として、終わらせることができないのは、まあ、新幹線といえば先日事件がありましたよね。でそこでも暴漢から人を助けようとして、尊い命が失われてしまったっていうことで、まあ、大変胸が痛みますけれども、その男性ももしかして他の人と同じように逃げていれば命を落とすまでのことはなかったかもしれない。その男性自身はその自分の正義を全うできたのかもしれないけれども、でもその男性のご家族はその男性のことを失ってしまうっていうことになってしまったわけですよね。なのですごく悲しい出来事として、胸が痛むわけなんですが、それでも僕はその男性の取った行動は勇敢で素晴らしいことだっていうふうに思いたいんですね。もし自分があの場にいたらどうしてただろうか。まあ正直逃げると思います。とてもじゃないですけど、あの人みたいに一人で暴漢に立ち向かっていくヒーローなんかにはなれないですね。でもですね、じゃああの新幹線の中で暴漢に立ち向かう人が、まあ、他に一人いて、でもう一人が加勢しに行って、さらにもう一人ぐらい立ち上がってるっていうような人がいたとしたら、まあ、僕はその4人目の正義の味方くらいにはなれるかもしれないなっていうふうには思うんです。現実にはね、映画みたいな恐ろしいこととか悲しいことっていうのは嫌になるほどありますけれども、でも現実には映画みたいなヒーローはいないですし、いたとしても現実的にはそういう人が命を落としていって、しまうわけですよね。でもなんていうか理想論かもしれないですが、そういう事件の場に大きな力を持った一人のヒーローは現れなくてもですね、小さな勇気を振り絞れる正義の味方が4人とか5人くらいいたとしたら、もしかしたら誰かの命を救うっていうようなこともあるんじゃないかななんていうふうに思ったりもします。ヒーロー映画を見て、よし俺もヒーローになるなんていうふうに思うような人はさすがにいないでしょうけれども、でももしそういう場に自分が居合わせてしまったとしたら、自分は勇気を出して正義の味方につけるかもしれないっていう気分くらいにはなるかもしれないっていう、それが僕はヒーロー映画が作られる理由の一つであってほしいなっていうふうには思いますね。2018年4月27日の公開以来、ルッソ兄弟のキャラクターの交通整理力がすごいとか、登場人物がどこで今どうアクションしているのかの空間説明力が半端ないとか、あんなラストになっちゃってこの先どうなるのか気になりすぎるとか、いろんなメディアや映画ポッドキャストでも十分に語り尽くされている感はあるんですけれども、いよいよ6月21日の木曜日に全国の劇場でその上映が終了するということでですね、おそらく最終便ということで牛田智之なりのアベンジャーズを語ってみようかなと思います。久しぶりの更新です。もし待っててくれた人がいたら待っててくれてありがとうね。ただいま帰りました。無人島キネマセンス6クルーズ71でご紹介するのはアベンジャーズインフィニティウォー。 今年46歳になる僕が物心ついた頃はですね、仮面ライダーはスカイライダー、ウルトラマンはウルトラマン80がテレビで活躍してましたね。もちろんスーパー戦隊ものとか宇宙刑事シリーズなんかも喜んで見てましたし、過去の仮面ライダーやウルトラマンのシリーズもテレビの再放送なんかで、見られる限り見たりなんかしてはヒーローに憧れる少年時代でした。で、大人になってもですね、平成仮面ライダーシリーズ再始動ということで、ちょうど2000年から仮面ライダークーガなんかが始まったりしまして、で、当時僕はもう30代手前でしたけど、そういう仮面ライダーとかキカイダーとかのフィギュアをですね、コレクションしたりネット通販したりなんかして、で、その流れでまた再度スーパー戦隊ものとか、あとガロなんていう特撮ヒーローものも改めて楽しんだりしてましたね。当時の会社の同僚とか友人とか家族からはですね、いい年した大人がヒーローものかよっていう、まあ、そういう視線は感じつつもですね、いやいや君たちには理解できないかもしれないけれども、一見子供向けとされるヒーローものをだね、大人の視点で楽しむっていう粋な風流が俺たちオタクにはあるんだっていうね、まあそういうボンクラなオタクにはオタクなりの、なんて言うんでしょうか、逆説的な優越感みたいなものも感じたりしていた、そんな時代もありました。なので2008年にアイアンマン1で始まったマーベルシネマティックユニバースにもですね、割と早いうちから注目してましたね。ハリウッドの最新技術と大規模な予算で作られるヒーローものっていうことで胸を熱くして楽しんでいたわけなんですね。今でこそアイアンマン、キャプテンアメリカ、マイティーソー、ハルクたちはですね、マーベル映画とかヒーロー映画っていう枠には収まりきらない、もはやエンタメ映画のスターキャラクターとして、誰もが知るところではあると思うんですが、出始めた当初は二流三流ヒーローの寄せ集め集団、つまりダメなやつらというような位置づけでしたよね。アイアンマンことトニー・スタークはイケメンで金持ちだけど一言多くて性格が悪い、おまけに経営してる会社が武器製造ということで、言ってしまえば死の商人っていう日陰者ですしね。キャプテンアメリカことスティーブ・ロジャースも愛国心は人一倍でもひょろひょろの虚弱体質で、兵士に志願しても却下されちゃう、ヒーローとして覚醒した後でも堅物で童貞でコスチュームもダサいっていう風に突っ込まれるような、そういう意味での日陰者でありました。ハルクことブルース・バナーも内気でコミュ障の癇癪持ちですし、神様であるマイティー・ソーもですね、その神様の世界の中でははみ出し者で、父親に感動されて、星を追い出されちゃったりしてますし、あとブラック・ウィドウもロシアの殺し屋ですからまんま日陰者なわけです。そんなストーリー上でも日陰者たち、アメコミにおいての立ち位置でも例えば DC コミックのスーパーマンやバットマンに比べたら二流三流のダメな奴らの寄せ集めなんですね。そのダメな奴らの寄せ集めがですね、その力を合わせて戦えば地球のピンチも救うことができる、日本よこれが映画だってい う強気なキャッチコピーのエンタメ対策としてヒットさせることができるっていう、そういう感動をですねヒーローオタクに与えてくれたっていうのが2012年公開のアベンジャーズ1でした。はい、まあその時はですね、いい年した大人がヒーローものかよっていう風に言ってた人たちにですね、どうだと、これが俺たちのヒーロー映画なんだぞっていう、そういう誇らしい気持ちでした。そんな流れで、2015年のアベンジャーズ2作目エイジオブウルトロンではですね、僕にとってのマーベルシネマティックユニバースに対する好き度、高評価っていうのはピークに達してたわけなんですね。そもそもヒーローとは何か、ヒーロー映画の素晴らしさっていうのはどんなものかっていう、その僕が望むテーマ性、メッセージ性を存分に味わわせてくれた大事な一本になりました。ヒーローとカタカナで表記すれば一言なんですが、そのニュアンスとしてはですね、超人っていうニュアンスと英雄っていうニュアンスが別々にあるっていうふうに僕は思ってるんですね。 超人っていうニュアンスにおいては、そのヒーローのルックス的なかっこよさとか、そのヒーロー独自の能力とかガジェットとかが持つ強さとか、そういう要素を遺憾なく発揮してアクションを楽しませてくれるっていうニュアンスですね。で、もう片方の英雄というニュアンスにおいては、そのヒーローが持つ正義感とか、普通の人が出すことのできない勇気を振り絞って他者を救おうとする行為や生き様を発揮してドラマに感動させてくれるっていうニュアンスですね。エイジオブウルトロンはその2つのバランスが僕にとってはすごく良かった。アイアンマン、キャプテンアメリカ、ハルク、マイティーソー、それぞれの超人としてのかっこよさはもうしっかりこれまでのシリーズで確立されてましたし、それらに続く新しい世代の始まりとしても、ファルコンとかビジョンとかスカーレットウィッチなんかが登場してきて、その正義感とか勇気っていうものの引き継ぎ継承っていうのがきっちり描かれていました。エイジオブウルトロンはですね、その作品の内容自体、そもそもトニー・スタークがやらかした失敗の尻拭いの話であって、ヒーローたちの自業自得じゃないかっていう、そういう不評も一部聞かれたりもしたんですが、この作品はですね、ジェレミー・レナー演じるホークアイを主人公として見てもらうと、本当に感動的な英雄の映画だなっていうふうに僕は思ってるんですね。例えば作品の冒頭、悪役キャラたちがこんなことを言うんです。アベンジャーズの士気を崩すために、まず一番弱いやつを狙えっていう風ですね。それで真っ先に狙われるのがこのホークアイなんですね。確かに弓矢が上手なだけの割と普通の人間なもんですから、それも当然といえば当然で、ホークアイ本人もそういう風に思ってるわけなんです。そんなホークアイがですね、クライマックスで怯えまくってる若手のスカーレットウィッチにこう諭すんです。街は空を飛んでるし、敵はロボット、俺の武器は弓だぜ、笑えるだろ、でも俺は戦う、それが仕事だからだ、お前がどんなやつかは関係ない、でもここから一歩外に出たらお前がアベンジャーズだっていう、このセリフですね。これが僕の求めるヒーロー映画の核心であり本質なんです。超人ではない俺たちにだって勇気を持って一歩踏み出したら英雄になる、俺もアベンジャーズなんだっていう、そういう背中を押してくれるっていうか、手を引いてくれるっていうか、そんなヒーローというものに純粋に憧れることができる大傑作のヒーロー映画でした。はい、でも反面、そういうヒロイックな部分ばっかりじゃなくって、甘くない現実っていうのもあるわけなんですね。アベンジャーズが命を懸けて守ろうとしたソコビアっていう街とその住民たちなんですが、例えば崩れる建物の下敷きになったり、爆発に巻き込まれて命を落とすっていう一般市民も、まあ明確にシーンとして描かれていたわけではないですけれども、そういう市民もいたわけなんですね。もしアベンジャーズが変に暴れたりせずに別の方法を取っていれば、そもそもトニー・スタークがウルトロンなんて生み出さなければ、失われずに済んだ命っていうのもたくさんあったんじゃないかっていう、そういう声もあるわけです。ヒーローたちの自主的な正義感も、巻き込まれて死んじゃう一般市民の側にしてみれば、それは独善なんじゃないかっていう声ですね。じゃあその辺ヒーローたち自身はどう考えるの、自分たちのヒーローとしての存在意義をどう捉えてやっていくのっていう問題提起の上で、ヒーローたちが2つに分かれて戦うことになったっていうのを描いたのが2016年シビルウォーキャプテンアメリカでした。こちらはですね、作品としての位置づけはキャプテンアメリカの3作目ということなんですけれども、まあ内容の実質的にはアベンジャーズの3作目っていうふうに言ってもいいものでしたよね。これには僕自身相当な興味を持って注目していました。事前に原作漫画なんかも読んだりしましてね、すごく面白かったっていうのもありましたからね。で、地球や人間を守るっていう目的は同じなのに、その方法論とか思想心情がそれぞれのヒーローによって違う、その違いがソコビア協定っていう人間の決めたルールに従うか従わないかっていうことによって、それぞれの正義感がぶつかり合うことになってしまう、 単独のヒーロー映画ではそのヒーロー自身のパーソナルな存在意義の問題しか描けてなかった。例えばダークナイトシリーズのバットマンとか、あとマンオブスティールのスーパーマンとか、そういう風だったと思うんですけれども、でも複数のヒーローを登場させられるマーベルシネマティックユニバースならではのそういう深いテーマだなっていう風に思ったんですね。ということで、かなり期待をしてました。しかし、僕自身にとっては残念なことに、結局マーベルシネマティックユニバースにおいてもなんていうか、こう普遍的なヒーロー論としてではなくって、トニー・スタークとスティーブ・ロジャースのパーソナルな感情のすれ違いで、他のヒーローたちはその2人のどっちにつくかっていうレベルでしか対立が描かれていなかったなっていうのが、僕の評価となりました。人間の決めたルールにヒーローたちは従わなくちゃいけないの？ヒーローたちは自分たちの正義感を信じて戦っちゃいけないの？そういう議論の決着は ある意味置き去りにされて、トニー・スタークの両親を殺したのはスティーブ・ロジャースの親友のバッキー・バーンズだった。それをかばうキャプテン・アメリカをアイアンマンは許せない。かといってキャプテン・アメリカもウィンター・ソルジャーを見殺しにはできない。時に今まで反目することはあったとしても、強い友情で結ばれていたはずのアイアンマンとキャプテンアメリカの2人がなぜ戦わなくてはいけないのか、どうしてこんなことになってしまったのかっていう、まあ、それはそれでその後が気になる展開ではあったんですけれども、でもどうしても僕にとってのそれはシビルウォーという戦争ではなくって、個人同士の血は喧嘩と仲間割れっていうふうにしか見えなかったっていうことなんですね。そこがやっぱりちょっと残念でした。で、マーベル映画に対して一旦ちょっとそういうネガティブな印象がついてしまったっていうことからなのか、その後のマーベルシネマティックユニバースの展開もですね、僕にとっては英雄というニュアンスとしてのヒーロー映画っていうよりは超人というニュアンスとしてのヒーロー映画、どんな新しいかっこよさとどんな新しい強さを提示してくれるのかっていう、まあそういう方向性になっていったような気がしていました。確かにドクターストレンジもスパイダーマンホームカミングもブラックパンサーもそれぞれとても面白くて、エンタメ作品としてのレベルっていうのは常に更新され続けてきたっていうのはいろんなく認めるところではあるんですが、それでも勇気を出して英雄的行為に至るヒーローの映画としては、まあ例えば皆はこう呼んだ鋼鉄ジーグとか、15時17分パリ行きとか、あと旧作になりますけれども、以前無人島キネマで紹介しました拳銃と目玉焼きっていう、まあそういう小さな作品の方に、むしろヒーロー映画としての面白さを感じていたっていうような状況がありました。はい、さてそこでいよいよ本題の本作アベンジャーズインフィニティウォーということになってくるんですが、まず僕個人としてどうだったかっていうと、確かに良かったです。震えるところもたくさんあった、素晴らしい作品だったっていう要素はいくらでも列挙することはできるんですが、でもやっぱりエイジオブウルトロンを超える作品にはならなかったなっていうのが率直な第一印象でしたね。良かったところとしましては、もう各方面で絶賛されている通り、各ヒーローキャラクターの描き分け、あと見せ場の配分ですよね、交通整理力という言葉そのものですよね。あとそして、一つの作品一つの物語として、本作だけを見ても楽しめるかどうかっていったような、そういう部分への配慮と計算というのも結構良かったんじゃないかなというふうに思います。確かに本作のラストではですね、主要なヒーローがたくさん消滅してしまうっていうところで、次回アベンジャーズに続くっていうような、まあ、そういう展開につきましてはどうしてもカタルシスの不足感というのは、まあ、否定できないところではあるとも思いますが、それでもまあギリギリ結構ほろ苦い物語の結末として、まあ受け入れられるものではあったのかなっていうふうには思います。これですね、マーベルヒーロー大集合映画として鑑賞すると、まあ、やっぱりなかなかこのラストは辛いものがあるっていうふうには思うんですが、サノスという新しいヒーローの誕生譚 として見てみると案外スッと入ってくるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。あの本作のストーリーをシンプルに解釈するならですね、まあ、あのサノスのルックスももう明らかに悪役面ですし、その取り巻きとか雑魚キャラなんかもいかにも悪の軍団っていうイメージなんで、いやいやサノスをヒーローとして見るんじゃなくてやっぱヴィランだろっていうような、そういう見方がもちろん一般的だとは思うんですが、でもそこをあえてサノスの信念と自己犠牲のリスクっていうのを踏まえてですね、サノスを悪の親玉としてではなく一人の新たなヒーローとして見てみると、またぐっと味わいが深くなるのかなっていうふうに僕は思います。サノスの信念とは何か、それは言わずもがな、このまま無秩序に宇宙の生命が増え続けるといずれ宇宙全体が滅びてしまう、それを食い止めるためにはインフィニティストーンを揃えて宇宙の半分の生命を消滅させなければならないっていうことでしたよね。でこれを頭ごなしに暴論だ、悪の理論だっていうふうにしてしまえば、まあそれまでの話になっちゃうんですが、言い方を変えてみれば宇宙の半分の生命を救うためにもう半分を犠牲にするのはやむを得ない、極論するとすると、例えば100年後に全宇宙が滅びるっていうことと、その半分だったら1000年先も生き延びられるっていうこと、そのどっちを選びますかっていう問いかけをサノスがしているっていうふうにも解釈できると思うんですね。でそのためには、自分の最愛の娘やもしくは自分自身が消滅することになったとしても仕方がないっていうふうに覚悟しているっていう自己犠牲のリスクっていうのを背負っているんだとしたらですね、それが正しい正しくない、支持できる支持できないっていうのはまた別の問題として、一人の超人が信念と覚悟を持って英雄的行為を成し遂げようとしているんだっていうふうに考えてもいいんじゃないかなっていうふうに、僕は思います。インフィニティガントレットをパチンとやってサノス自身は消えないのか、もしくは半分の確率で消えてしまうのか、その辺の ルール設定までは確かはっきりとは描かれてなかったっていうふうに思うんですが、だとしたら最愛の娘のガモーラを手にかけるほどの覚悟があった、そういうサノスっていう人物だったものですから、そのパチンの結果自分が消えることもあるかもしれないっていうふうに覚悟した上での行動だったっていうふうに解釈した方が、まあ作品全体として面白く楽しめるかなっていう僕の考えでもあるんですけれどもね。でそんなサノスと比較するとですね、今回登場するアベンジャーズのヒーローたちは自分自身の命、自分自身の愛する相手、自分の仲間、自分の国、そういう大きな意味での自分を守るというそういう範囲内でしか戦うことができない立場として描かれていたように思えてくるんですね。例えばキャプテンアメリカも仲間のために立ち上がって戦う素晴らしいリーダーとしてのカリスマ性っていうのはあるんですが、地球人類という範囲で見れば頼れる我らが大将であったとしても、全宇宙的視野から見たらやっぱり利己的な動機で戦っていた超人に過ぎないっていうような、そういう見方もできるんじゃないかなっていうふうに僕は思うわけなんですね。もちろんそれが悪いっていうことではないんですよ。でも戦う目的とかその戦う理由の規模という視点で見るとサノスの方がやっぱりでかいものを背負っているっていうような、そういう見方もできますよねっていう話です。サノスのある意味でのヒーロー活動によって、アベンジャーズたちはそれに巻き込まれて半分の確率で死んでしまうかもしれない。アベンジャーズのヒーローたちの各々の強い弱いとに関わらず巻き込まれて死んでしまうかもしれない立場になってるんですね。これエイジオブウルトロにおいての底部屋の一般市民たちと同じ立場に立たされているっていうことにもなるんですね。俺たちヒーローは俺たちなりに正義感と命をかけてヒーロー活動を行ってる、でもその活動のために犠牲になってしまう人間もいるっていうことの、その犠牲になる側にですね、アベンジャーズたちも今回初めて立つことになるわけなんですね。 で、その上でアベンジャーズ側のヒーローたちはどんな思いで戦うのかっていうことなんですけれども、それはやっぱり自分と自分の周りを守ることに必死だったよねっていう、まあそういうこともサノスの行動は明らかにしたんじゃないかなっていうふうに思います。で、そしてその中でアベンジャーズ側で唯一今回僕が英雄的だなっていうふうに思って感動したのは、やっぱりアイアンマンことトニー・スタークでした。こんな場面がありました。宇宙に向かって飛んでいく船の中で、中ボスキャラを倒した後ですね、さあ地球に戻りましょうかっていう話になるんですけれども、トニー・スタークがですね、いや俺たちが戻って地球が戦場になったらまた関係ない人たちを巻き込んでしまうから、このまま宇宙に行こうっていう風に言ったっていうところですね。まあこのセリフは割とさらって言ってたので、まあ作品上さほど重い意味っていうのは持たせてはいないんでしょうけれども、でも僕にはですね、あ、やっぱりサノスに対抗しうるそういう視点の大きさというか、そういうものを持った英雄っていう存在はやっぱりアベンジャーズの中ではアイアンマンだよなっていう風に僕は感じました。もちろんキャプテンアメリカが偽善でアイアンマンが真の正義の味方だとか、そういう話ではないですし、そのどちらかを正解として受け取るんじゃなくって、そのヒーロー、そしてリーダーっていうその両面性を考え続けるっていうのが、まあ正義というものとか英雄というものとかを描く難しさなんですよっていうことだっていうふうには思うんですけれどもね。僕にとってはシビルウォーでうやむやになってしまったそのヒーローとはどうあるべきかっていう議論に対して、今回サノスという強烈に強硬的な信念を突きつけることによってもう一回考えてみようぜっていう、そういう問いかけをされた作品として素晴らしかったなっていうふうに思いました。はい。次のアベンジャーズでは何が語られるのか、正義とは何か、英雄とは何かっていう、まあ結構突っ込んだ話になってくるんじゃないかなっていう、まあそういう期待は十分に持てる作品になるんじゃないかなっていうふうには思いますね。個人的には多分サノスが正義とは何か、英雄とは何かっていう答えを作品の中で出してくれるんじゃないかなっていうふうに大変楽しみにしています。はい。いずれにしてもですね、ここまでマーベルシネマティックユニバースの10年間18作品、まあインフィニティウォーのラスト、今回のラストがどうこうっていうことに関わらずですね、まあここまで来て今更降りるなんていうことはまあどっちみちできない話なんで、まあ最後まで見届けることになるっていうのは間違いないっていうふうには自分で、思っていますけれどもね、一つのエンタメヒーロー映画としてはド傑作、オールタイムベスト級とまでは言えなかったですけれども、でもマーベルシネマティックユニバースの歴史の流れの中の一作としては見逃すことはできない一本だと思います。6月21日木曜日が、全国の劇場での上映終了ということで、もう残り日数少ないわずかですが、まだ見てないよという方はですね、ぜひ一度、なんならサノスという主人公のほろ苦なヒーロー映画として、見てみてもらえたらいいかなと思います。というわけでエンディングです。本編の中で、ヒーローという言葉に対して超人っていうニュアンスと英雄というニュアンスを分けて考えてるなんていう話をしましたけども、最近もう一つのニュアンスでのヒーローっていうのもあるなって思うことがあるんですね。どういうヒーローかっていうと、その人自身は別に超人でも英雄でもないんだけれども、他の誰かにとってその人の生き様とかあり方がそれを見てる人の人生の拠り所になったり支えになったりするっていう、そういう感じですね。先日ボストンストロング、ダメな僕だから英雄になれたっ ていうですね、ジェイク・ギレンホール主演で、あのボストンマラソン爆弾テロ事件を描いた作品を見ましてですね、もう大泣きしてたんですけれども、その中の主人公ジェフ・ボーマンっていう人が、そういう意味でのヒーローじゃないかなっていうことなんですね。ジェフ・ボーマンが超人的能力とか英雄的勇気を発揮して僕を救ってくれたっていうようなわけではないんですが、あのまあまあなダメ人間である主人公がですね、ダメなりにもその必死に自立しようと頑張ってる姿を見ることですごい励まされたんですね、なんていうことがあったりしたわけです。今後自分がしんどい時とか、自分をダメだなと落ち込む時があった時、あいつもあの時頑張ってたから俺も頑張らなきゃっていう風にですね、その姿を思い出して自分の支えになる存在っていうんでしょうかね、そういうのも一つのヒーローのあり方だなっていう風に思った、なんていうことがありました。そういうあり方で言えば、アイトーニャのトーニャ・ハーディングとか、SR 埼玉のラッパーの MC イックなんかも僕にとってはヒーローっていうことになりますね。超人的な能力とか英雄的な勇気とかっていうのはまあなかったとしても、ダメなやつがダメなりに必死に生きている誰かがですね、同じ弱さや痛みを抱えている別の誰かにとってのヒーローになるっていうことですね。これはちょっと僕にとってはいい発見かなっていうふうに思いましたね。2018年上半期いろいろありました。あの僕を知る人には、ああのことかと思われる方もいるかもしれませんが、まあ、あのことが1か2だとすると、実はそれ以外に8か9くらいのいろんなことがありまして、まあ続くときは続くもんだなっていうことで、本当にいろいろ悩んだり苦しんだり、その反面、人に助けてもらったりいろいろありました。まあ、40代半ばのいい年下大人なんで、もうちょっといろんなことにしっかりできたんじゃないかなっていうふうに思い残すことばっかりではあるんですが、まあようやくですね、そもそも俺なんて最初からボンクラだったじゃんっていうことをですね、まあ、あの開き直りじゃないいい意味で思い出せたような今日この頃です。はい、ボンクラですよ。まあ、うじうじするし間違ってばっかりですけれどもね。でもまあ、あのそれでもそれなりにこの無人島からボンクラな生き様を発信していくことがですね、もしかどこかのボンクラの励みになるんだったら、それはそれで僕もヒーローの一種になれるんじゃないかなという感じで、もうしばらく自分を晒していくんじゃないかなというふうに思っています。こんなんですが、よければこれからもお付き合いくださいね。そんな無人島キネマですが、次に紹介する作品はまだちょっと未定です。なんて言ってるうちに上半期ベスト10の時期になっちゃうかもですね。そんなこんなでまたぼちぼちやっていきたいと思ってます。関西の方で結構揺れたみたいですね。どうかご無事で元気でね。というわけで、無人島キネマセンス6クルーズ71はこれにて閉館。またのご来場をお待ちしてます。